ムーンジックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2024年10月13日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第143回目です。ということで、もうね、オンエアされる頃にはちょっと鮮度落ちちゃう話なんですけど、収録日今日のちょっと前に東京ゲームショー2024がありまして行ってきたんですよ。これがね、まあ自慢じゃないですけど、来場者じゃなくて出演者で出させていただいたんですけど、今ね、私コナミさんでメタルギアプロダクションホットラインっていうメタルギアソリッドの番組をさせていただいてるんですよ。メタルギアソリッドデルタスネークイーターっていうシリーズ3の原作のリメイク版が、まあ、今度新しく出るそうなんですけど、そういう新作の情報とか現行作品のアップデートが入ったらそれをお伝えしたりみたいな、あとメタルギアソリッドの情報番組みたいなのをやってるんですけど、東京ゲームショウのステージでこの番組を生配信するということで出演させていただいたんですけど、TGS2024 結果の、あの最終動員274,739人、やばくないですか？とか、そんなやっぱいいんだね国民って億千万とか言いますけど、え、そっか、あの幕張のブースに27万、まあ、5000人ぐらいが来てたんだと思ってびっくりしましたね。コナミって知って知ってますか皆さん当たり前ですよね、知ってますよね。メタルギアソリッドもちろん、今年だとあの展示ブースでサイレントヒルとかパワープロプロスピ、あと e フットボールサッカーの幻想水庫で、ブースの外でも遊戯王とか桃鉄とか他にもいっぱい知ってるタイトルやってたんですけど、このタイトルたち全部コナミが出してるんですよ。もうどれもこれもやったことあるじゃないですか。遊戯王やりましたね、公園で知らないことデュエルしたりとかメタルギアだの、サイレントヒルだの、幻想水庫伝なので、ストーリーにワクワクしたりとか絶望したりみたいな、反抗期くらいの時にめっちゃやり込んだ RPG だったりするじゃないですか。で、大人になってもずっと未だに私はやっぱパラプロスプロスピー、 e フットやってますし、桃鉄で友達を失いかけたり皆さんしてますよね。そんなみんなの人生が詰まったコンテンツのブースのステージに何万人の前で MC ですよ。これ本当に月並みなんですけど、噛まないかマジで心配だ。進行中に噛んでももちろんダメだけど、まあ最悪プロモーション映像、その VTR 見た後とかに、はいみたいな、もうあららららってなっちゃって、もういやもう素晴らしい戦闘シーン、かっこよすぎてテンション上がっちゃいましたみたいな、なんかクスクスみたいにできそうですけど、絶対噛んじゃいけないようなセリフってあるじゃないですか、お名前とか。東京ゲームショウ2024コナミデジタルエンターテインメントブースにお越しの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、私がね、こう舞台の面に出た瞬間にざわざわざわざわってしてた何万人がピタッて、会話とかスマホ操作がやっぱ止まるんですよね。で、ブワーって私の方を見るみたいなその人の風の音みたいなのを感じて、何が始まるんだみたいな、新作みんな楽しみだからじって見てるわけで、このブースではとか、まあ、今回のイベントではみたいなんで司会で進行させていただきます、桃山月香と申します、どうぞよろしくお願いいたしますみたいな、でザーって拍手の音がやっぱ聞こえる気がするのよ。めっちゃ緊張するじゃん。こっからですよ、緊張するのは。もうこんなものはね忘れました。その後に、それでは皆様にご登壇いただきましょう。株式会社コナミデジタルエンターテインメント制作プロデューサー岡村則明さん、クリエイティブプロデューサーこれかど裕二さん、プロモーション担当大石二郎さん、どうぞステージまでお願いいたします。これもう何回も練習した。株式会社コナミデジタルエンターテインメントなんだね、コナミってなんか言うとすっごい長い気がして、しかもこれデジタルエンターテインメントとかさ、違うじゃん、エンターテインメントなんですよね、テインメントとかでもないし、 クリエイティブプロデューサーもうさ、口のさ縦横を私すっごいお恥ずかしいんですけど、台本に縦横みたいな口絵文字みたいなの書いて、なんか読みながら目でイメージしながら読んでたの。めっちゃ緊張した。これ絶対噛んじゃダメじゃないですか。なんか選んでいただいて私が MC になってるから、コナミ様々のお偉い方のさ名前肩書きってちゃんと伝えないといけないし、でご本人様たちがね、まあまあまあ噛んじゃっても全然しょうがないですよみたいな、僕たちも噛むしさーって笑ってくれたとしてもですよ、目の前のじって見てる大ファンの人たちはなんて思うか分かんないじゃん。おいこらと、今俺たちの岡村さんオカピーを制作プロデューサーつったなみたいなおい桃山もうロケランでぶっ放すぞみたいな思われたらさ怖いじゃんすごい練習したんですけど、前日入りだったからもう夜ホテルで何度も練習したっていう話がねありました。あとね、ゲームって横文字が多いんですよ。プレイアブルサバイバルステルスアクションゲームニュースタイルレガシースタイル、もうこれがね本当に難しい、いっぱい乱立するんですよね。でステージ想定の1時間の尺だったんですけど、なんと桃山月が噛んだ回数数えました、私0回。本当に汗ダクダクでした。もう終わってお疲れ様でした、お疲れ様でしたみたいな、あのさ M1 グランプリのさ芸人さんたちがさ後ろでさちょっと口あーいうとかやったりとか、めっちゃ緊張しておえみたいになってる舞台裏のベニヤみたいなさ、ステージ舞台セットみたいなの分かります、イメージあれなのコナミブースもで、あれのね階段を降りてお疲れ様でしたみたいな、桃山さんってやってもらってる間にもう私終わってからさ緊張ほぐれて足ガクガクで、もう口の筋肉ダルダルになってて、さっきまでピンってしてたからつるんって口の筋肉引きずりながらちょっと巻き取りながら歩いて本当に怖かったです。でも嬉しかったこともいっぱいあって、あの楽屋がステージ時間とそれまでの時間とでちょっと移動があったんで2つ用意してもらったんですよ、桃山月花様って。楽屋が複数、これ何がいいってケータリングのお菓子とかジュースがもう取り放題食べ放題なんですねお菓子いっぱい食べちゃいましたね、甘いものからしょっぱいものまであったんですけど、グミとかがあって、お茶水だけじゃなくてミルクティーとかもうほんとにめっちゃ種類あってさ、最高でした。あとあの前日リハの時に桃山さん、お水冷たいの常温どっちがいいですかって言われて、で、あ、どっちでもいいですよって、今あるものでいいですって言ったら、あ、当日用意しとくのでどっちか答えてくださいって言われて、人によって温度変えんだ水って思って、それもめっちゃなんか感動したんですけど、もうコナミさん私一生ついていきますということで、桃山月花のムーンジックラジオ改めてコナミックラジオにしようかなと思ってるんですけど、いや本当にねメタルギアソリッド素晴らしいゲームなんで、皆さんメタルギアプロダクションホットラインぜひチェックしてみてください。あとコナミさんねよろしくお願いしますさて桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM の桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またローマ字で桃山月花というふうドット CO.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花というふうドット CO.jp、 X お持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。改めましてこんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。雪見亜美さん、織本伊奈さん、姫野香織さんです。拍手でお迎えください。はい、お願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、雪見亜美です。普段はソロアイドルと、あとユニット活動とコンカフェ嬢、嬢ってなんか恥ずかしい、
そうです、汗も触ってます、大丈夫です。コンカフェ
でも働いてます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、そして、
はい、織本伊奈です。グラビア好きの会社員です。先日はあのゲームショーすごく楽しんできました。よろしくお願いします、
はい、そして
はい、誰よりも歌って喋るシンガーの姫野香織です。都内を中心に歌ったり、たまにね、たまにね、あの月花ちゃんに及ばないんですけど MC やったりしてます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。このお三方とお届けしたいと思います。はい、アミさん、はじめまして。はい、あれ、3人とも初めてですか、今日。
初めまして。
イオナちゃんが前回
お世話になりました。
はい、別番組で。
あ、かぶってましたか。
モンスターで。
ああ、抜けそうだった
の。はい、アミさんが初です。
はい、皆さん
仲良くなりましょう。
はい、ぜひ。よろしくお願いします。
なりたい。じゃあ、あれか、なんか、なんできっかけで入ってきたんだい、みんなは。
おやすさん。おやすさん、
目指すきっかけとかありました。
はい、私は、はい、もうほんと小さい時からモーニング娘さんがずっと好きで、うん、でも小学生の時に将来の夢はアイドルですってこう伝えた時、やっぱり男子たちになんかこう、お前なんかなれるわけねえよみたいな、
うわ、
すごいこう言われたりとか、音楽の時にみんなの前で歌発表した時に音痴だからなれねえよとか、そういうのすごい、
めっちゃモテてたんだね。
うん、確かに
確かに、
そう思いました私もね。
いや、でもそうやって言われて結構やっぱ真に受けてできないのかなって思ってて、で高校生になって活動というか自分の行ける範囲が電車とかでも広がっていく、中学生よりも高校生の方が親が信頼して外に出してくれるっていうのをきっかけに、ちょっと芸能の仕事やってみたいなと思って、小さいエキストラメインの事務所みたいなところに所属してて、
うん、
そこのお仕事で AKB48 さんと今度一緒になることがあって、マジスカ学園っていうドラマに、
わー、見てました。
見てました。
ちょこちょこ行ったり、あの代役で肩ここだけ私とか AKB48 さんやってた時にやっぱりアイドルいいなと思って、そこで事務所辞めてアイドル受けようと思ってアイドルに入ったのが始まりなので、高校2年生の時から、うん、そうですね、アイドル始めました。
じゃあそれがっつり入ってた作品が全然違かったら役者さんになってたかもしれないですよね。
でももしかしたらもう満足して、なんか別にこうしっくりきてたって感じは別になかったんです。なんか全部が新しい世界で、今までやったことないようなことだったので、楽しいな楽しいな、でいつかそのまま終わってたかもしれないんですけど、どうしても頭の中に歌って踊りたいっていうのが残って、だからアイドルを経てこう声優さんになりたいとか舞台女優になりさ、なりたいとかいらっしゃると思うんですけど、私はもうアイドルがやりたくて今アイドルのままなので、アイドルで終わりたいと思ってます。
そっか、育成とかプロデュースとかではなくてもずっと表ってことですよね。
あ、でも気になって一回そういう育成の方の専門学校にも入って、そこも卒業して一旦半年ぐらいだけアイドルやめて某芸能事務所に就職して、マネジメントの仕事とかもやりました。まあ裏方の勉強もしたので、なおさら主催ライブとかする時とかにどういうことしたらいいかとか、自分がスタッフする方がいいなって時はスタッフで友達のライブの手伝い行ったりとか、
へえ、
楽しい、すごい、だから楽しいの。やめてもアイドルやめたらそっちに回りたいなとは思ってます。気持ち的に楽しいですよね。裏も楽しい。
今後もよろしくお願いします。表でも裏でもぜひ、全然
でも裏でもいつでも。
すごい、イオナちゃんは、あ、でもイオナちゃんオタクだったからですよね。
はい、オタクだったからで、
その話私大好き。
ありがとうございます、嬉しいです。好きなグラビアアイドルさんがいて、でずっと、まあ、写真集を買ったりとか、まあ、ちょっとキモタみたいな感じで買ったんですよ。
オタクでいいんですよ。
ありがとうございます。それでたまたまその方のスタンドインの案件のお話をいただいて、うん、でこれ会える、もしかしてなんか控室一緒だったりとかするみたいな感じで思って、
キモオタですね。
いや、思いました。キモの方でした。
キモの方でした。キモだったよね。キモの方でした。
欲が、ね、もう本当にあ一緒に着替えられたりとかするみたいな感じで、本当にだいぶキモい、だいぶキモい、もう本当にもうあれで応募したんですけど、やらせていただいて、でまあ、ちょっと一緒に海岸とかを回らせていただき、すごい楽しかったんですけど、なんていうんですかね、それでまあちょっと自信がついたじゃないですけど、なんかまた 推しと一緒に仕事ができることが人生であればいいなと思って、うん、それからちょっと撮影会とか、うん、あとあのフラッシュさん の、うん、あのミスコに出たりとか、
すごいですね、
ちょっと徐々にちょっと
素敵、めっちゃいいとこまで行きましたもんね。
あ、そうなんです、
フラッシュミスフラッシュ、
そういう感じで、で、またミスフラのセミファイナリストまで行ったんですけど、そこのイベントで東京アイドルフェスティバル TIFF、うん、に出させていただいて、その時もちょっと控え室で推しが話しかけに来てくださって、
すごい、
そういうこう、あの、なんていうんですかね、こう、キモータ街道を歩んでいたら、ちょっと一緒にお仕事をさせていただける機会がいただけたよっていう、すごい幸せな人生で、
すごい、めっちゃ素敵、これいいよ、なちゃん可愛いからいいけど、汚いおっさんだったら最悪ですからね。
まずスタンドインの仕事来ないですから。
確かにね、
おっさんが行かない、
おっさんが行
かないから大丈夫、
会えるかもで応募しちゃうんだよ、
ね、すごい、
すごいっすよね、
やっぱり普段そのイベントでお会いしているお姿とはまた違う姿が見れたりとか、うん、あとその推しのマネージャーさんにいろいろなんかお世話していただいたりとか、
う
ん、もう本当に役得で、
それも
味を占めましたね、
関節中じゃん、
うん、あ、本当
に確かに
本当そうですよ、
中だ、
関節中で味を占めて今に至ります、
素敵もうだから、うん、我々と違って夢叶ってる人なんです
よ叶えてる
一個ね、
すごい、
かおりちゃんはないでしょ、
やるよもっと聞いてくれよ私はですね、あの聞かれなくても喋りますよ私は幼稚園の頃にあのアミさんと同じくモーニング娘さん、ミニモニさんすごい好きだったんですけど、その当時めちゃくちゃトンネルズさんが大好きだったんですよ、うん、でトンネルズさんの石橋貴明さんが初恋の人で、でいつかその当時ブラウン管だったんですけど、ブラウン管の中、この箱の中に入って、このお兄ちゃん2人と一緒に喋りたい、踊りたいみたいな風に思ってて、で、まあ、そこが元々のきっかけ でそこからいろんなアーティストの人好きになってって、で今に至るって感じで、私も少しだけなんですけど、あの石橋さんの YouTube チャンネル「タカチャンネルズ」に出演させていただいて、初恋の人に会うことができました。もうすごく謙虚な、あのキャラ壊してるようでちょっとあんまり言えないですけど、すごく謙虚でいい方でした、はい、もうもっと好きになりました、
すごい、めっちゃかっこいいですよね、本ででっかいんです
よね、でかいでかいでかい、
もう恐ろしいぐらいでかいですよね、
ただ、木梨さんの方にはまだ会えてないので、そう、最初は会った時にちょっと完全燃焼を起こしちゃったんですよ、うん、芸能界の目標、最終目標がトンネルズさんに会うことだったのでなったんですけど、でも木梨さんには会ってないっていうので、うん、今度木梨さんにも必ず会うっていう目標が今あって、うん、今度はちゃんとお仕事として会えるように活動を頑張っていきたいなって、歌手として売れるんでしょ、頑張ってねって言われたんですよ、歌うしかないじゃないですか、そんな
素敵、
頑張りたいと思います、
すごい、
もっと好きになっちゃう、大好きです、
それこそラジオやってますよね、
はい、やってますね、うんうんうん、
超面白い番組、
スポーツ好きですもんね、
あ、そうです、野球ね、トカさんもめっちゃ詳しいからね、
そうそうそうそう、
私も会いたい人はいるので頑張って会いたいです、
おお、それは
ゆいさんですけど、
あ、歌手の、
歌手
の、うんうんうん、
超お金積んだら会えんのかなって思って最悪売れなくても積もうと思って貯金はしてます、
はい、
そんな感じでいいですか、ずっと今日キモい話し
ちゃったね、みんなオタクだった
まあいいか、みんな私たちのオタクだもん
ね
楽しいですよね、共感してもらえた番組だったんじゃないですかということでお話ありがとうございます、この後お便りのコーナーです、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはマヒトークです、どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッさん、ひたすらラジオのお題を考えては投稿してしまうことです、はっきり言って麻痺してます、笑。 ラジオの投稿だけではなく、もちろん番組自体も聞く必要があるので、自由時間はラジオに耳が占領されています。こうして日々麻痺をしていることが心地いいので、当面はこの生活が続きそうです。
すごい素敵な生活ですね。すごい、
マッサンただのプロじゃないですか。
マッサン、私、昨日収録で新番組が始まって、レギュラーラジオ番組5個持ってるんですよ。
すごい。
で、まあ、ツイキャスとか YouTube とかいろいろありますけど、配信番組コメントも伴うも、まあ、3、4本持ってて、全部見てるし、
すごい、
ほぼ投稿してくれてますね。っていうのをいろんな人の番組ではやってるから、あ、マッサン知ってますみたいな、すごいっすよね。
すごいですね。
素晴らしい、頑張ってください。これからもよろしくお願いします。続いて、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は20代半ばの時、仕事が忙しすぎて40時間以上置きっぱなしで、食事もグミとコーヒーしか食べない時がありましたが、不思議と気持ちは元気でした。久しぶりに会った友人や行きつけのラーメン屋で、今まで見たことないぐらい顔色が悪いよと何人からも言われました。案の定その後に激しい胃腸炎になり、1週間寝込むことになりました。あの生活を続けていたら本当に人生終わってたと思います。麻痺してますね、これ。なんかの肺でしょうね。
しかも取ってるものが甘いもの、糖分と、あとカフェインですよね。
確かに
疲れてはいますよね。
ああ確かに、欲してんだ、
欲しててってことですよね。
気をつけてくださいね。続いて、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。ムーラジは野球に関するメールを送ると、その度に禁止が出されることが多くありますが、僕たちリスナーは感覚が麻痺しているので、懲りずに野球メールを送っています。もしかしてこれは桃山さんの方が麻痺している可能性ありませんか？そんな桃山さんに質問ですが、青木宣親が引退するのってやっぱり悲しいですよね。僕は中学生の時に青木のフォームを真似して練習試合で打ちまくってレギュラーを取った経験があるので、すげえ、すごく悲しいです。めっちゃ悲しいです。セレモニー見ました、何度も見ました。もう言い表せないですね。私もフォームめっちゃ真似したし、子宮めっちゃ当てられてる真似とかもしましたね。
そこ
なんかはい、悲しいですいっぱい持ってます、タオルもユニフォームも。はい、続いて、ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。皆さんこんにちは、最近涼しくなり、秋の訪れを感じますね。
怖いんだけど
こんな人じゃないのに過ごしやすくなってきたところで、麻痺というか、僕が最近かゆさが感じなくなってきて、数ヶ月お風呂に入らなくても大丈夫になってきました。夏の暑い頃は頭皮や腰回りがかゆくて仕方なかったのですが、本当に過ごしやすくありがたい時期になりました。小さな秋見つけました
どちらかってるな、
ね、ニート、小同時のニートで風呂入ってなくて、あ、夏めっちゃかゆかったけど、暑くなくなってかゆくなくなってきたんで、これは麻痺でしょうか、季節でしょうか、みたいなことだと思います。
あ、なるほど。
続いて、ラジオネーム巾着からヌンチャク。以前お付き合いしていた年上の人が、だいぶ年上だったのでほとんど払ってくれていたのですが、会計の際、私の財布を勝手にカバンから出して小銭を勝手に使っていました。当時は、ん？ああ、小銭か、言ってくれればいいのに、くらいにしか思っていませんでしたが、お別れしてからしばらく今考えてみると、ちょっと嫌な態度ですよ。
え、これどういうこと？
払ってくれてるけど、小銭よこせよってこと？
小銭が足りてない分だけ、だから1000
円。超やだ
端数だけみたいな感じ
で、こっそり取ってるってだいぶ危ないですよね。
これ本当に出してくれてんのかな？例えばですけど、これ勝手に出せてるってことは、今日のランチは食べログ見たら1人3000円ぐらいの予算か、ふんふんって思うとすんじゃん、
はい、
で、待ち合わせてすぐ財布から1万抜くとすんじゃんで、
そうなるか、
払っとくよっつってその1万出して、あ、小銭足りねえわってもう一回出させられたらとかが可能ってことだよねっていう話。
可能ですよね。あ、恐ろしいな、
最悪っすね。続いて、ラジオネーム防犯カメラの憂鬱。麻痺しているのはパーソナリティの桃山さんやゲストさんだと思いますよ。 いえいえ悪口ではないんです。みんなの前で歌ったり喋ったりお芝居したり本当にすごいと思います。自分は年末に会社で一発芸をやらされることもあるのでいつも胸が痛いです。どうしたらいいですか。
あーなんかコンビ組めばって思っちゃいますけどね。
あー仲間を、ね、
仲間を誰かもう一人と一緒にやってみるとか、う
ん、いいですね。
そしたらなんかまだ、うん、お互いのせいにし合える術だとしても。
確かに。どんなネタにします。
どんなネタにしましょうね。やっぱ吉本新喜劇の方とか、
うん、あ
そっちとか。
じゃあ一回お店出て邪魔するでって言って買い方の人が邪魔するなら帰って
でもしかしたらみんながやってくれるかもしれない。
確かにね。
確かに人たちももしかしたら会社員の人たちも分かってる人をやってくれる
かも。だからズレズレに滑った後に今日はこのぐらいにしといたるわって言って逃げたら新喜劇すげえな。
すごい。いけるかも。
本当にすごいんですよ、あのお笑いは。
確かに、ね、お笑いはすごい。
正解出ました。新喜劇やってください。はい、頑張ってください。すごい、2ヶ月後だね、もう忘年会。
早い。新喜劇ね、ぜひぜひ。
はい、ということでお便り以上です。ここでリクエスト曲があります。
はい、それでは聴いてください。雪みやみで気持ちダイアリー。はい、お聞きいただいたのは雪見亜美で気持ちダイアリーでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは雪見亜美さん、織本伊央奈さん、姫野香織さんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、私もうあの12月、もう2ヶ月後なんですけど、あの毎年生誕主催ライブを開催してまして、うん、今年は12月22日日曜日に秋葉原ギャラクシーさんで、夕方の時間帯で開催させていただきます。あのすごく重大発表を今たくさん準備してるところで、うん、準備もたくさん進めてるので今後の発表もちょっと楽しみにしててほしいです。ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。織本伊央奈です。直近ですと10月の20日に江戸川橋で15時から競泳水着に特化した撮影会に出させていただきます。競泳水着結構
行きたい、
エンチエンチなので、
見たい見たい、
おすすめです。あのスマートフォンでの撮影もできまして、ちょっとチケットもあのはけてきてるので、よかったら X でチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい
はい、姫野香織です。10月の18日、埼玉県にあるライブハウス西川口ギャラクシーにて夜のお時間帯で花金フェスタボリューム23に出演させていただきます。そしてもう一つ、5枚目のシングル追憶のフリージアが発売中です。手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、次回の桃山月花のムーンジックラジオは10月27日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、また X をお持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。1960年10月27日に衣類のホコリを取るエチケットブラシの商標登録がされたことから、10月27日はエチケットブラシの日とされているそうです。そこで次回のメールテーマはこちら、エチケット。人と話すとき、接するとき、こんなことを気をつけてますみたいなことを募集したいと思います。メールは10月16日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月かのと言ったらムーンジックラジオと返してください。3人もお願いします。ではいきますよ、桃山月かの
ムーンジックラジオ。
お相手は桃山月かと
雪見亜美と
織本伊央奈と
姫野香織です。
はい、ありがとうございます。エンディングこちら。
はい、それではお聞きください。姫野香織で追憶のフリージア。